大人のラジオ。
さて続いては大人のバンド大賞のコーナーです。進行は NPO 法人大人のバンドクラブの皆さんです。
大人のバンド大賞のコーナーです。ご機嫌いかがでしょうか。岡田真一です。このコーナーは大人世代のバンド活動を紹介する場として、そして大人のバンド大賞のエントリー楽曲を募集して、発表する場としてオンエアしております。その発表ですね。まずは2022年度、去年一昨年になります、オトバンデ賞を受賞された M バランスプラスで殻を破れ。なお著作権の関係で音楽をお聴きいただけません。あらかじめご了承ください。スタジオには M バランスプラスの皆さんにお越しいただいております。まずはそれぞれに自己紹介でメンバー紹介をしていただきましょう。じゃあまずボーカルからどうぞ。
はい、M バランス、ボーカルの M バランスです。はい、会社、株式会社マリモホールディングスの社長をしております。
はい、
はい、ベースの MJ でございます。
はい、
マリモの九州支店長やっております。
はい、
3代目ドラムのユーミです。GM アソシエの業務チームのチーフをしております。
3代目なんですね。
そうなんです。
なるほど。はい、
キーボードのリョウです。マリモホールディングスの総務部で、仕事をしております。
はい、ありがとうございます。それで今日が来れなかった方もいらっしゃるんですよね。
は
い、
ギターが今日は来れませんでした。
はい、ギターは、KJ さん、
はい、
情報システム部、
はい、
双子のお子さんが生まれた、
家で子育て中で育休中でございますね。
は
い、
なるほど。
仕事休んでバンド活動したいかんので。
あ、まあ、そうや。育休取ってるわって言うてんのにバンドの稽古に出てくることは社長としては認めにくい。
複雑ですけど ね。それはやめとけと。
そらそうやね。はい、わかりました。殻を破れ、まず作曲作詞、どんなメッセージを込めてたかみたいなのを、これは社長かな、やっぱり。
はい、そうですね。
はい、
はい、はい、作詞を私 M バランスがしました。
はいはいはい、
で作詞を最初にして、うん、その後で曲を、これはプロの方につけて、はいはい、EQ さんという方につ
けて、はいはい、EQ さんって言うんですよね。
はい、 EQ っていう、はいはい、作曲してくれる人
を頼
んでですね。
はい、
でもともと曲を作るつもりではなく、うん、歌を作ったんです。歌というか、はいはい、社内向けの、2020年に会社が50周年になりまして、
はいはいはいはい、
でその時にこの先の60周年に向けた10カ年をどんな風に過ごそうかなというのを社員向けにこんな風に過ごそうよっていうのをちょっとしたためたんですよ。
なるほど、長期ビジョンってやつですね。
はい、その10カ年ビジョン、ロードトゥ2030、殻を破れっていうメッセージを考えて、でその時は歌を作るつもりは全然なかったんですけど、なんかでもポエムみたいに、いい流れでこう文章を作って渡した方が伝わりやすいかなと思って、ちょっとその歌詞っぽく作ったんですけどね。で、すごく出来栄えが自分で良かったので、これは
歌になるんちゃうか、
曲にして伝えた方がもっと伝わるんじゃないかと思いまして、それでなんか頼んだんですよ、作曲の人。
なるほどなるほど。それで歌にしてしまったと。
そう
なんか、ね、歌を聴いててもその殻を破れっていうより一緒に殻を破っていこうよみたいなイメージには聞こえるんですけども、
はい、
やっぱり会社的なメッセージとしては殻を破れでないとダメなんですか。
そうですね、タイトルは強めに内容は共にっていう
なるほどなるほど、
ね、そういうメッセージ性としては命令口調で。
なるほどなるほど、
はい、
これはじゃあまず発表は会社の
最初はですね、はい、これ M バランスプラスっていうのがバンド名なんです。
そこもちょっと確認しないといけないなと思って、
は
い、ややこしてしゃあないんですよ。
芸名は M バランスなんです。
M バランスなんですね。
はい、で社内バンド、このバンドは M バランスプラス、
プラスで、
はい、プラスは社員たちのメンバーが加わったやつが M バランスプラスっていうバンド名。
なるほど。
で M バランスは私の個人活動で、
あ、してらっしゃるのが、
はい、それは M バランスとして普通にデビューしてまして、
はいはい、
ダムとかカラオケにも入っちゃってるんですけど、
あ、入ってるんですね。
はいはい、それをこんなの作りましたっていうのを、うん、社内向けにはもう発表はしたんです。はい、
なるほど、一応こんなもやってますよと。
はいはい、でその後、うん、せっかくだから社内に誰かがギターとかドラムやってるやついるんじゃないのかって、
なるほど、
はい、一人一人こうもしもしってこう
やってませんかと
噂を聞いて、はいはいはい、なんかやってるらしいじゃない
って
一人一人声かけました
ね、はい、で声かけられてみんながじゃあそれで集まってきたわけですね、はい、まさか会社に入ってまでバンドできるとは思っていなかった、
うん、思ってなかったですよ ね、
ね、
あ私は25年ぶりに楽器を収ましたので、
あやっぱそうですよね、普通だいたい会社に入る時にはまあ昔僕らの時代でいうと髪の毛も切って、うん、あのひげも剃って僕らみたいになるとそんなことはしなかったんですけどもあのやっぱりそうやって一応もう楽器は置こうやっぱり思いました、
うん、はい
思いました
いやもう本当に高校時代に1年間程度こう遊びでやってた程度だったんで、うん、もう高校卒業する時にはもう
あのもうええと
あげますっていう、
なるほど、
あとはまあ聞く専門でずっと生きてきたんですけど、はいはい、まあ、今回声かけられて、やってみようってことで楽器もフルセット買いましてっていう、
もう一遍買い直してね、
もう一遍買い直して
お金あるから絵描き買えるんや、
その学生時代の時はよりはやっぱあるので
お金があるからね、
はい、いいよね
楽しいですね、
なるほど、それも、じゃあベースのMJさんはそういう新しく楽器を買って再度やり直しをかけたと、
そうですね、
なるほど、
MJ に最初に声かけたの最初ね、うん、あのキーボードのリョウに声かけた、
リョウさん、
そうです、気もするんだけど、なんかねテレビで見たんですよ、
あテレビ出た、
うん、広島なんですけどね、広島の地方局の地下にピアノが、街角ピアノってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれになんか急に出てるの 見てしまってこれ
うちの社員
これってピアノ弾いてるじゃんと思ってそっかやつはできるんだな、
なるほど、
う
ん、そ, そのじゃあご指名を受けた
水面下でお声掛けいただきまして、
はい、こそっとやってた、
あの私は個人的にはずっと社会人になってからもあのいろんな活動は続けてはいたんです、
はいはいはいはい、
でたまたま、うん、あのそのピアノを弾いてるのがオンエアをされた時に、うん、
はいはい、よく街角でやってるやつ、
ね、そうですそうです、
たまたま見ちゃったんです、
たまたま、
おいおいおいおい、はい、とうちでやってるやないか、
はい、で水面下で声をかけていただいて
なるほど、
はい、もうこれはぜひということで、
そのバランスプラスにプラスになってしまった、
プラスになりました、
なるほど
迷うことなく、
はいはいはいはい、
あの誘う時は、うん、無理にじゃないよっていうのを必ず言ってます
それね
これ
社長が言われる時も命令でね
そうじゃないからね
そうですよね、はい、これはなかなか厳しい、じゃあキーボードとかはもう持ってらっしゃったんだ、
そうですね、
うん、ああで、じゃあバンドに入ることは何のためらいもなく、
何のためらいもなく
社長に言われたしどうしようってい
や、ね、あのそういう変なプレッシャーはなかったです、
な
た、は
い、なるいい感じですね、ではね、
そうですよ ね、 ね、
そうです、
社内にそんな場ができるってなんかワクワクするじゃないですか僕はね、
いやいや そ, う
そのワクワクを無理やり押し付けてるわけではないつもりなんですけどね、
なるほど、で一番新規加入やったじゃあドラムさん、ドラムさん3代目、
はい、3代目です、はい、
つい本当ねこの間新加入で、うん、それも女性だったんでね、おおって言ってぜひぜひ、
なんかあの珍しい見かえあの登場の仕方をしたんでしょ、あのどっかで見つけられた、
そうなんですよ、なんかあのある日もう忘れもしないんですけど、うん、ある日ある時間にピロンって携帯が鳴って、うん、でパッて見たら、はい、社長の名前だったんで、はい、私になんでメッセージが来るんだろう、もうドキドキしながら、個人でチャットが来たらどうしようと思って、はい、パッて開いたら、はい、ドラムができるって聞いたんだけどって書いてあったんで、はい、これ多分他の誰かに送って間違えたんだろうと思って、
ね、
私は一旦閉じたんですよ、はい、そっと、
はい、
で3時間後にもう一回見たら、うん、まだあったんですよ、
はいはい、
なんでこれ間違いなく私に届いていると、でもう家族にも相談して
家族にね社長からこんなん言われてんけど
どうしようって
一般的にはあまりありえないですよね、はい、
で悩んだ結果、うん、社長にもう全てを投げ打ってやりますと、
うん、
送ったらお返事が来て、うんうんうん、全てを投げ打たないでください笑いってき
ます、うん、そうですね、会社の仕事もちゃんとするのが条件ですね
、はい、
それで3代目襲名、
そうです、
なるほど、はい、もうでもドラムをやってらっしゃったっていうのは、まあ、最近でも女の子、ね、女の子で女の人女性ドラムっていうのも多いですけども、
高校生の時に少しあのガールズバンドを組んでいたのと、はいはい、社会人の時にあのかけたメンバーの方の補充で少しだけさせていただいてたので、うんうん、もう私もあの一緒で、はい、はい、ベースとドラムで久しぶりに今超やり始めたっていうので、はい、本当に、
なるほど、でもブランクは圧倒的にね、はい、年齢的にもねベースの方が長い、
そうです ね、
ね、そんなにブランクないんでしょ、
え
結構あったりするのかな、
シークレットで そうですね、でも本当にこんな機会を頂戴してありがたいなと思いながら、うんうん、今一生懸命頑張って練習しています。
なるほどなるほど、はい、
全てをね、うん、投げ打たの程度にね
社員でバンドを組もう、まあ、社内バンドを組もうみたいなのはなんか意図はあったんですか。
ですね、うん、まあ自分 M バランスとしてそのデビューして、はい、でスマホ見ればみんなに聞いてもらえるから、はいはいはいはい、僕的にはまあまあ満足してたんですけど、まあ、妻に、うん、それって自己満に入ってませんかっていうご指摘を、ま
あ、誰かにそうしてもらうたらね
そうで、うん、でいやそれをなんか経営方針発表会とかで歌ったらどうかな、これなんかメッセージ伝わるしって言ってたら、それ自分だけでやったらちょっと恥ずかしくないみたいに
言われて、
はい、そういうのもあって、うん、であじゃあ社内の社員さんと一緒にやったら、はいはいはい、じゃあ社内バンドとして
福利厚生を兼ねて、
その思い切ってみんなにね、
まあ社外のバンド呼んでくるわけにいきませんから ね、経営方針発表会でね、うん、
結構ね、うん、社長とかやってると誰もアドバイスしてくれないんですけど、まあ 家帰ったら妻は強いアドバイス
それよくありますよ、
あそうか分かりました
そう誰も言ってくれないんですよ、
そうなんです、
社長あれやねんけどなどうしようかなって言うてもきっと誰も言ってくれないですよね、
なるほど、多分ね時系列さっき、うん、発表が先でメンバー集めの話になっちゃってたんですけど、1曲目の時は、うん、シークレットでやったんですね、曲は作っておられてて、でさっきの、はい、さっきの奥様のお話があって、うん、だからそれを7月に、うん、公表する、うんうん、その時に社員でバーンとやると、はいはいはい、だから人集めを、だから自分はこういう曲を作ってるとかを言えないというか、だからご自身で一人ずつ声をかけて楽器できる人をオープンにしてないから、とにかくサプライズでやってたんですね。
なるほど、急に軽音楽部を立ち上げるわけにもいかず、
そうですね、
だからこそっと全部水面下で集めてきて、稽古どうしたんですか。じゃあ
いやメンバーは、うん、練習はしてたんですけど、うん、だから他の社員の皆さんに、うん、社内バンド結成しましたみたいな話は一切せずに、
そこの経営方針発表会で華々しくデビュー
したっていう。
じゃあそのバンドの練習とかどこでしてたんですか。スタジオ借りて外で。
そう、広島のね、スタ
ジオ。あ、そうですね、普通に、
はい、こっそりですよ、じゃないこっそり楽器を持ってて。
でもあれだよね、M バランス自体が殻を破れてデビューして社長がなんか歌出したらしいっていうのは、うん、社員は知ってたよね。
知らないです、あれ警報者発表会 で
初めてだった、
初めて
でした、ね、
でした。
もう忘れちゃいました、年取るとね、だんだん記憶が薄まって
くる、大体覚えてたら大丈夫なんですよ誰かが覚えてくれてるから、ね、はいはい、
だから私なんかオファーを受けた時何言ってるかが分からなかったんですよ、うん、曲を作ったからバンドやらないかって、うん、まず社長が曲を作ったっていうそのフレーズがよく分かんないじゃないですかでそれをみんなの前で発表するんだとかでとりあえずデモ音源送るから聞いてくれるとかって言われてで聞いて、なんか何この曲って、歌詞は分かるわけですよ、ポスターのことを書いてるから、
それ殻を破れっていうのはね、うんうん、本社とか会社の玄関にドーンとどでかくポエムのように書いてあるんですよ、社員向けに、
はいはいはい、メッセージとして乗っかってるわけです、うん、だからそれが曲のタイトルになってる、
それが曲になってるじゃないかと、
なるほど、お前何を考えてんねや
と、そうそうそう、だから面白いな、でやっぱね自分もギガキやってみたいって思いましたし、この社長のこの発想、
はいはいはい、
でこれやっぱりみんなに7月にこう披露したら確かに面白そうだな、はい、と思ってですね、
ちょっと腕も美しい、
はい、素晴らしい、それを社長が自ら一人ずつギター集め、ドラム集め、ベース集めて一人でやってらっしゃったから、うんうん、そこもひっくるめて面白いなと思って、
全員じゃあ社長の一人声掛け、
そう、
あ、
そうなんですよ、
その2022年か、うん、はい、22年ということは一昨年、うん、その時に発表された、これ社内外ではどうだったんですか。
社内ではどうだったんですかね、なんかすごい盛り上がってくれましたけどね、やっぱりあれ、ね、僕の一人でリサイタルみたいにやっちゃうと多分ちょっと興ざめする人もいたと思いますけど、
社長なんやねって、
そうだからそのね、うん、ギターは誰々総務部ですとか、うん、キーボードは
誰々、社内の人や、
そうそう、うん、そうするとなんかみんな一体感が
出
て盛り上がってましたよ。
これ以上のメンバー募集しないんですか。じゃあ
まあ今はね足りてますから、ま、
これでと、うん、合唱隊入れたりとかブラス入れたりとか、
希望があればね全然いいとは思うんですけどね。
どまだそこまではだんだん仕事せえへんやつをなってくる社外の
社外は、はい、まあ社外にそのバンドを発表する機会は、
ね、まだないんですよね、
少ない、うん、 回、まあ、この大人のバンド大賞に出させてもらったのと、はいはいはい、地元の広島で一般的な親父バンドフェスティバルみたいなのに出たんですよ。でその時は取引先の人とかにはご案内して、
なるほど、まあ、社長がちょっとやってますねと、
社内で趣味でやってるやつを披露する場があるから見に来てって言ったら、はいはいはい、すっごい来て、たくさん取引業者さんが、はいはい、みたいなおじさんたちがすごくなんか応援してくれたんですけど、
ね、なるほど。じゃあ社外評判もなかなかいい感じで、
そういや、いろいろやってるんですねってね、言われましたけど ね、はい、
そのいろね、会社の案内を見させていただくとすごい子会社っていうのかな、そのいっぱいいろんなとこ、うん、農業のとこやってみたりとか、
そういろんな、もともとはあの不動産の、ね、ね、マンションを作ったり全国にやってるんですけど、はいはいはい、でも私が17年前に社長になって、はいはい、あの父から受け継いで2代目でなって、はいはい、それからいろんな多角化を図っていって、うんうんうん、で50周年の2020年を機にもっとさらにこう不動産の枠も超えて、うんうん、あのチャレンジしよう、自分自身に思い切って聞かせながら殻を破ってきたので、もう社内に向けても殻を破っていろいろ新しくチャレンジしようじゃないか
って
感じでやってるので、なんか会社の向かってるのと、なんか社長とか社員なのにバンド活動でなんかやってるっていうのも同じシンクロするっていうか方向性が、
なるほどなるほど、
まあ、それでその名前もバランスっていう、ね、人生のバランスを取ろうと、仕事ばかりじゃつまんないよと、
バランス取ろうと、はい、そうそう、仕事ばかりじゃつまんないよって社員にそれ言うて大丈夫みたいな。
でも仕事もしようね、
社長が言うから面白いんですよね。
そうそうですね、
社長が言うからもう
この社長がこう言うてんねんからみんなそんなに、うん、あの気張らんと、でも頑張ろうねって言いやすいですよね、うん、あの福祉のこともやってらっしゃったりとかね。
そうですね、障害福祉の仕事もやってますけど ね、でも結構ね、あのバンドやって逆に仕事にこう精が出るみたいな面が、うん、はい、
あります
もんね。 まさしくです、
うん、りょうさんなんか
も、りょうなんかも、もともともちゃんとやってましたけど、バンド始めてからなんか徐々にもっと仕事もどんどん
評
価も高くなって、
すごい良かったですね。
あの、はい、もう前向きに
前向きに、ね、はい、はい、バンドも頑張りながら
仕事も、うん、はい、楽しく頑張っております。
じゃあもう一曲ちょっとじゃあ聴かせていただきましょうかね。
はい、
はい、それでは次の曲です。2023年度音版で賞受賞曲、 M バランスプラスで今日という日。なお著作権の関係で音楽をお聴きいただけません。ご了承ください。今日という日、これまたさっきとちょっとまあつながってるというのもあるしね、この曲の背景ってどうなんですか、どんなタイミングで。
これはですね、はい、1曲目は作詞があって、うん、そこに曲をつけてもらったんです、はいはいはい、でこの曲の場合は、うん、先に EQ さんに、うん、今日という日、思いはこんな一日を大事にとか、そういう歌詞に書いてるような思いをわーっとなんとなく言って、
なるほど、
先に曲を作ってみてもらったんですよ。
曲選考ってやつですね、
はい、で曲が できたメロディーに対して、うんうん、自分の詞を乗せていった、
なるほど、
感じなんですけど、
そのじゃあさっきのやつは詩選考、はい、
そうですね、
今回は曲選考でそれに歌詞をはめていった、はい、でもやっぱ思いはね、はい、この曲をこんな曲作りたいんだけどっていう思いはね、
うん、その EQ さんに、ね、元々伝えて、はい、それに合う感じのメロディーを作ってもらった、
はいはいはい、
すごくいいのができたと思うんですけど、はいはい、なんかあの2022年に曲がデビューしてますけど、2020、はい、その前の年の2021年に3人僕の尊敬する方が亡くなられてですね、
はいはい、
1人はあの私の父なんですけど、はいはい、創業者でずっと後ろを追っかけてた父が、
先代、
まあはい、年、うん、まあね、年だったので亡くなりましたし、うん、もう1人あの経営の師と呼んで、
はいはい、
経営についてずっとその人の後ろで勉強させてもらってた稲森和夫さん、
京、はいはい、
セラの創業者の方、
はいはい、 そうですね、
その方もまあご高齢で亡くなられて、
はいはい、
でもう一人はあの私がもう18歳ぐらいから ずっと一緒に仕事なんかも、はい、あの一緒にさせてもらってた会社の専務がいたんですけど、はい、その人59で若くしてがんで亡くなっちゃったんです。で3人がもう亡くなってしまって、
ちょっと
辛い、すごくなんか、うん、辛いし、うん、まあ高齢もありましたけど、でも、うん、やっぱりその人たちが本当は明日という日を生きたかったのに生きられない人がいるんだから、
うん、
やっぱり生きている我々は、
うん、
今日という一日を精一杯やっぱり生きていかないといけないよなっていうのをじみじみと思うことが多くて、
うんうん、
そういうのをなんか思いをしたためてみたいなと思って、
なるほど、
はい、
稲森さん とは関係というのは、
稲森さんはですね、あの、うん、清和塾っていう中小企業の経営者向けに、はいはい、あの塾を、はい、私塾を立ち上げられてて、でそこに社長になるちょっと前、18年前ぐらいに入塾させてもらって、はいはい、最終的には広島の代表もやってたんですけれども、
なるほどなるほど、はい、
なんで、まあ、追っかけをずっとしてまして、
ああなるほど、はい、追っかけね、はいはいはい、
でその稲森さんの教えの中にも、うん、一日一日を都心圏に生きるとか、うん、この一日を大事にっていうのもありますし、うん、あとはあの両極端を合わせ持つとか、うん、バランス感覚を重視するっていうのがこうありまして、うん、これ M バランスっていう名前ですけど、バランス感覚のまさにバランス、
そこから
そこからも取ってますね、
まあ、そういう方が亡くなってちょっと心の中で、うん、そういうことに思いを馳せて、
そうですね、
詩を作っていたと、はい、
なんで詩の中にやっぱり仕事ばかりの人生じゃつまんないっていう風に、会社のバンドなのに仕事ばかりの人生つまんないでもそれはやっぱり仕事と家庭と個人とね、はいはいはい、やっぱり人生3本の例えば柱があるとしたら、
そうですよね、
まあ、それぞれのステージにおいて、はい、あのそれぞれ楽しんだりとか一生懸命やったりって大事だと思うんですけど、はいはいはい、仕事の虫みたいになんか昔の感覚ではやっぱり今の時代良くないから、やっぱバランス感覚大事にしようことだったりね、
いい社長じゃないですか。
はい。
はい。
まあ、はいかいしか言わないです
から。いや、まあ、5ヶ月ぐらいかけて作詞、うん、ちょっとずつ変わってってですね。
すぐできないんですよ。やっぱりこうね、もうプロじゃないからね、なかなかポップポップ浮かぶわけじゃないんで。
いやでもそれ、ね、思いがその分詰まってらっしゃるから。
そうですよね。で書いてもちょっと、あ、ちょっと違うなと。ちょっと違う。
であとよく娘とかにダメ出したりとか、妻にダメ出したりとか、それちょっと違うでしょみたいな。
その詩を初めてあの目にした時に、はい、やっぱりあのハッとも思ったんですよ、うんうん、あ、これ自分が働いてる会社の社長が作詞したんだと思って、うん、あのすごくあのいい意味で衝撃だったんです、うん、私は、うん、はい、今でも覚えてます、その詩を見た瞬間の気持ちを、
だからね、はい、やっぱり適当に作れないじゃないですか、こう言ってくれる人もいるんで、さーっと作って、あ、まあこんな感じかなとか言って、やっぱり作詞ってね作っても全部全ダメにしたりとかありますしね、
はい、反響もすごかったです、あの社内もやっぱりここのフレーズのところはやっぱみんな好きだと、うん、全体を通していいもう歌詞になってるんですけど、うん、特にこの大サビのところでこれが来るので、うん、
仕事ばかりの人生じゃつまんないね、
はい、これ社会、
社会になったりとかしないですか、
社会は最初の殻を破れはもう会社にもずっと掲げてあるから、うん、まあ、ある意味なり得るものでしょうね、なるほどね、うん、
社員全体で全員で歌うみたいな
そうそう、あとまあメロディーだけにしてインストゥルメンタルにして、あの、あー、CM で流すとかね、あー、自社の CM でバックミュージックが社長の歌
で、レコーディング仕事でスタジオ借りてできるし、さすがにあの会社の中にスタジオは作って
ないです、
スタジオはないですね、
はい、でもねカラオケボックスとかありますからカラオケボックスとかそういう社員の福利厚生施設作ってるんですよ、そこにカラオケとかゴルフシミュレーターとかあって、ね、そのカラオケボックスの中に、は
い、あの電子ドラムを置いて、
置かせてもらってことはドラムはそこでちょっと仕事あの練習ができると、は
い、男の子が2人いるんですけど、うん、練習の時にちょっと一緒に行かせてもらって、うん、でその音源とか流して一緒に聞いてたら、うん、ママこの歌ってるのって誰って言って、うんうんうん、社長だよって言ったら、うんうん、社長なのに仕事ばかりの人生じゃつまんないよって言っていいんだねって言って
子供が言うからね、
まあ、言いますよね、
はい、すごい。
お子さんいくつですか、
小学校6年生と4年生なんですけど、あ、はい、
まあ、それぐらいの子やったらそんな感じで言いますかね、
うん、はい、すごいなんか面白い会社だねって言ってくれて、うん、なんかドラムの練習もすごい応援してくれてます、うんうん、はい、
子育ても ね仕事も、
はい、
バンドも、それはね、バンドもせなあかんし、はい、なかなかそういえば忙しい忙しいけども、うん、張り合いがある、
そうです
ね、ね、うん、いいですよね、うん、今のところでも3曲しかないんですよね、
そうなんですよ ね、はい、
このバンドの M バランスプラスとしての将来はどんな感じなんですか、
まあ、やっぱりもともと作ったのが2020年、うんうん、にね、思い立って作ったので、うんうん、その時が10年ビジョンで2030年、はいはい、60周年に向けてっていうことで作りましたから、そうですよね、はい、まあ、今、ね、3、4年経って3曲、うん、で4曲目のメロディーはもうできてるんですけど、はいはいはい、まあ、2030年で10曲ぐらい作れるとちょっとアルバムにでもして、
なるほど、
だから単独ライブでもね、
ミニアルバムってことないから10曲あれば
ね、10曲あればね、あ、大丈夫ですよ、できるから、それをちょっと 作ってね、
なるほど、いいと思って、ね、2030年はじゃあミニアルバム、あミニアルバムじゃないや、ちゃんと
10曲あったらフルアルバム、
フルアルバム作って、でライブも大丈夫ですよ、10曲ありゃ
あればね、
ね、うん、1時間ちょっとぐらいやったら、
うん、ライブハウスを貸し切って ね、まあ、別に外部の人ねそんなに来なくても、その社内の社員だけでもいいし、
うん、はいはい、
なんかねやったらいいよね、
は
い、
ね、それはいい、うん、いいじゃないですか。じゃあそれが次のビジョンですね。
そうですね、でもねちょっとプレッシャーなんですよ、その作詞が10個も詞書けるから。
あー、そうかそうか。テーマをセクションごとのテーマを考えてあげるとか。
そうそう、ね、あと作詞もやっぱり、うん、社内バンドだったり、その強く生きるとか今日を大切に生きるとか、うん、まあ、新しいものを作り出そうぜみたいな、うん、そういうものしか作ってないじゃないですか、うん、で巷にある音楽ってほとんど恋愛とかそういうのが多いから、そっちに手を出すなんか作れそうな気もするけど、うん、それ妻になんて説明したらいいかなって、うん、
作詞家作曲家ないねんから、
恋愛してんの。いやとか
まあそこが難しいところですね、会社のバンドやし、こういうメッセージを
投げかけていく、限定的なメッセージしか ね
作れない、行くとなるとその個人的な歌とか、
うん、そうなんです ね
やっぱり社会的な歌になってくるから。どうですか、あのその今ね会社でいろんな、ね、セクションでいろんな、ね、うん、あの会社でもやってるので、それぞれの福祉のことのテーマであったりとか、うん、そのそういうなんか会社のカテゴリーごとにテーマを考えてあげて、
そう、ね、そういうのもいいし、死にするっていうので ね、うん、社員さんとのいろんな会話とかいろんな部署で頑張ってる人の中にあるストーリーだったりみたいなのをインタビューする中で、まあ、歌詞にするっていうのも ね、いいかもしれない。10
曲できそうじゃないですか、
ね、うん、ね、でそれもなんか最終的に僕だけが作詞するんじゃなくて、
は
い、まあ、メンバーとかも一緒になって作って、うん、みんなで作ったってい
う、ね、なんか作詞募集したりとかしてね、で、うん、そうそれをあの、ま、仕上げてね、元にして補作詞で、
う
ん、で曲はまた EQ さんに頼んで、
いいじゃないですか。作詞も M バランスプラスにしてね、うん、やるとみんなで作った歌みたいな ね、
いいじゃないですか。
なるべく私の負担を減らそう減らそう。
社長の仕事はそれ大事ですからね。自分ばかり頑張って引っ張っていったら後ろ振ってみたらついてきてんかったですよ ね、
そうそうそう、
ね、みんな作れるようになっておくと、うん、ね、将来視点で作れたりするかもしれませんし、う
ん、曲もなんかね今は EQ さんだけに頼んでますけど、うん、それこそ、ね、キーボードの量とかは自分で多分作曲できるから、
うん、あ、ね、そうですね、う
ん、やってますね、はい、自分たちのね、はい、作曲も M バランスプラスとかみたいにできるとな、は
い、いやなんか建設的な話になりましたね。楽しい10周年、2030年目指して、はい、M バランスプラス、羽ばたくと、
そうですね、
そういう感じで大丈夫ですか。
頑張りますよ、はい、
頑張ります。
じゃあよろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここで皆様へのお知らせです。来月9月15日日曜日、11時20分開場、11時35分開演で下北沢のライブハウスおとくら、大人のバンド大賞受賞バンドによるライブコンサートが開催されます。詳細は大人のバンドクラブのホームページをご覧ください。そしてもう一つ、M バランスの人にもお願いしましたが、2024年度大人のバンド大賞のエントリー楽曲を募集してます。ただいま真っ最中、10月の末までです。詳細はラジオ日経の大人のラジオの番組ホームページ、あるいは大人のバンドクラブのホームページに記載しておりますので、こちらでご確認ください。以上、ここまでのご案内は大人のバンドクラブの岡田真一でした。ありがとうございます。
大人のラジオ。